こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して30代夫婦が等身大のトークでお答えしています。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、今回のテーマはですね、マイホームか賃貸か、結局どっちがいいの、どう考えたらいいのっていうことをね、テーマに一緒に考えていきたいと思います。まあ、僕ら自身ね、あの不動産投資家でも一応ありまして、宅建も何年か前に頑張って取りましたってな感じで、まあ、このマイホームか賃貸かっていうテーマについて、まあ、不動産としての観点であったり、あるいは、まあ、僕らも30代の夫婦ということで、マイホーム検討されている同世代の方も多いと思うのでね、そういう、まあ、同世代目線というか、マイホーム検討世代として、どう思ってるかということなんかについて、まあ、いろいろね、思うところを話していきたいと思います。で、実はですね、このチャンネルでこのマイホームか賃貸かっていうテーマでお話しするのって何回か目でして、まあ、今回ねレターいただいたので改めてお話ししようと思ったんですが、まあ、実はなんか 2,3 回目ぐらいでして、過去にもねそういう話してるんですよ。で、過去なんか話してないかなと思ったら第24回の放送がありました。今442回の放送やってるんですけど、24回目の放送でねこの、テーマ話してました。もう3年前とかの放送になるんですけど、ちょっとあえてね3年前の放送をちょっと引っ張ってきて、それを聞いてもらった上でちょっと最新のね考え方みたいなのを、補足するっていう形にねしたいと思います。ちょっと24回目の放送なんて聞いたことない方多いと思うんで、ぜひ聞いてみてください。音声配信始めてかなり初期の頃なんで、話し方とかももしかしたら今とは違うかもしれないです。はい。まあ、15分ぐらいなんですけど、このまさにマイホームが賃貸かっていうことについて話してます。ただ、その前にね、ちょっと選挙のレターが来てて、選挙のことについても、ちょっと数分だけね喋ってみて、最初ちょっと選挙の話になるんですけど、まあ聞き流していただいて、そのまま賃貸かマイホームかみたいな、テーマの過去の放送を一度聞いていただければ と思います。はい、ではこれからね第24回の放送を一度お聞きください。どうぞ。
この番組では YouTuber でありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中を話します。月水金に更新していますので、ぜひポッドキャストのアプリで登録フォローお願いいたします。ではまずお便りですね、ご紹介していきます。ラジオネームさくらんぼさん、いつもお二人から幸せを分けてもらっています。私は最近19歳になった大学生です。18歳から選挙権を得られることになって、去年私も投票しました。しかしお恥ずかしながら今まで政治などに全く関心を持っていませんでした。選挙の前になって慌てていろいろ調べたのですが、浅い知識しかなく、これではダメだと思いました。大輝さん、お二人は政治や政党についてどう情報収集をしたり勉強されていますか？またご夫婦で政治などの話をされることはありますか？人生の先輩としてもぜひお聞きしたいです。はい、というお便りです。さくらんぼさん、ありがとうございます。いやー、まずね素晴らしいと思いますよ。18歳から選挙権になりましたね。うん、いや、こうやってねまず投票したっていうのも、もう素晴らしいことだし、選挙の前になって慌ててとは言ってるんですけど、やっぱりいろいろ調べて、どうしたらいいかなって考えてたっていうのは本当にすごいことだと思います。なので、まあ、そんなさくらんぼさんに言う、もうこれ以上言うことは何もないんですけど、まあ、あくまでもまあ僕の考えということでお話しさせていただければと思います。で、まず情報収集の方法についてなんですけど、これは第21回の放送、大学生新社会人がやるべきことを参戦という放送で情報収集についてお話ししたので、そちらをぜひお聞きください。まあ、こういう感じで僕が情報収集してますっていうのを言ってるんでね。はい、まあ先週ね、ちょっとちゃんとポッドキャスト配信されてない問題があって、これを収録してる時にもまだ解決してないんで、その第21回の放送が皆さんのポッドキャストアプリに表示されてるかちょっと分かんないんですけど、はい、一応今解決に向けて動いてるので、表示されてたらぜひ聞いてください。第21回のね放送です。 はい、で情報収集はそういう感じですと。で夫婦で話しますかっていうことなんですけど、夫婦でニュースとか社会情勢とかね、経済とかの話をしたりはします。そのニュースこういうのなんかニュースあったよとか言いながら、まあそこまでね深くなんか討論したりとかこうディベートしたりみたいなのはないんですけど、まあ日常の会話の一つとして、まあそういうニュースとかについて話したりとかはあります。ただ政治政党とかについて細かく議論したり、どこを支持してるとか支持してないとかっていうのはしてないですね。っていうのと、まあ僕自身もあんまり普段からその政治がどうとか政党がどうとかどの政党に頑張ってほしいとかあんまり思ってないですね。まあある意味無党派って言われるかもしれないです。あの特定の党をね応援してませんよみたいな。ただ、まあ、国民のね、その意見を言う唯一の、この民主主義のね、日本で国民一人一人がこう意見をね、表明できる場が選挙ではあるんで、その選挙については、まあ、ちゃんと参加したいなとは思ってます。はい。で、まあ、あんまり難しく考えなくていいかなと個人的には思ってるんですよね。で、投票って選挙区があるじゃないですか、基本的に。選挙区。なのでこう普段ねテレビとかでよく見る政治家の人たちを直接投票できないことが多いじゃないですか。自分の選挙区で立候補してる人の、まあ、誰がいいかみたいな話になってきて、で別になんかその普段から見てへんし知らんわっていうようなところだと思うんですけど、その中でもじゃあ誰を選ぶかどう考えたらいいかっていうことについてはもうなんか一番いいなと思った人に投票するでいいと思います。シンプルで、その選挙区の立候補してる人の演説を聞いてみたりとかして、あこの人なんかいいな良さそうやなみたいないう風に感じる人に投票する。これもね立派な投票だと思いますよ。あるいは選挙の期間になったら各党がねその政策とかをこう掲げるじゃないですか。こううちが当選したらこういうことを実現させますみたいなマニフェストとか言ったりしますけど、まあそういうのを聞いて、ああなんかこの人が実現したいと思ってるこの政策すごいいいな、やってほしいな、みたいな。っていうのが思うものがね、もしあれば、じゃあそれを掲げてる人に投票してみるとか。なんかそういうふうにシンプルに考えてもいいのかなと思います。最初からね、なんか政治がどうとか、政党がどうとか、なんか国がどうなってて、国際社会とこうなっててみたいな。まあ、わかんないですけど、なんか全体をね考えていこうとするとやっぱりややこしくなってくるし、うわ何考えたらいいの、誰に投票したらいいんやってなると思うんですけど、じゃあ自分の選挙区の立候補してる人の誰に一番当選してほしいかなって思えるかとか、その立候補してる人の言ってることで何を一番実現してほしいと思えるかみたいなっていう小さいところから考えてみるのがいいかなと思ってます。いやとにかくね最近19歳になった大学生ですということなんですけど、もう投票のこととかねしっかり自分のこととして考えて実際投票もして、で投票とかね政治とか政党について考えてるっていうことがもうすでにすごいことだと思うんで、はい、まあ、ぜひね自分なりで全然結構だと思うので、まあ、その考える姿勢っていうのをね忘れずに、はい、次の投票の機会とかがあればまた考えてね投票を挑んでみてほしいなと思います。はい、というわけでさくらんぼさんありがとうございました。それでは今回の本題に移っていきます。こちらもお便り届いているのでまずご紹介します。ラジオネームあおさん、はじめまして。 YouTube ラジオいつも楽しみにさせていただいています。住まいについてご相談です。近々結婚する彼とお互い実家に住んでいるので新しい住まいを探しているのですが、アパートを借りるか一軒家を買うか悩んでいます。賃貸だと借りた家であり月々同じぐらいの金額を払っていても自分たちの家にはならないだとか、持ち家を買った後に近隣環境テレビでよく見る迷惑住民や人間関係などが悪くなってしまったらどうしようだとか考えてしまいます。大輝さんと由美さんは賃貸に住み不動産投資もされていて住まい提供もされていると思いますが、賃貸と持ち家についてどう思われますか。機会があればご意見聞かせてくださいとのお便りです。青さんありがとうございます。はい、こちらもなかなか渋い話題なんですけど、 一夫婦として一不動産投資家として賃貸か持ち家かについてお答えしていきたいと思います。まあこれもねあくまでも僕の意見ではあるんで、まあ、これが全然正解ではないし、まあ正解とかないですよね。うん、なんで、まあ、判断材料のね一つとして緩く聞いていただければと思います。で結論から言うと賃貸派ですね。賃貸、まあ僕もね今賃貸に住んでるんですけど、うん、賃貸に住んでみる方がいいかなと思います。でなぜかというと住みたい場所とか住みたい家ってこれから変わっていくからなんですよね。うん、変わりますよやっぱり。もうそこにねずっと住むっていうのが分かってたらいいんですけど、いやまあこのご時世やっぱりね仕事で転勤とかもあるし、普通に住みたい家もね変わっていくでしょうし、家族構成とかでね必要な家の広さとかも変わってくるとは思うんで、うん、まあ賃貸の方が身軽でいいかなということで賃貸派ですね。で住む家っていうのを買っちゃうとそれに縛られるじゃないですか。でましてやこう30年の住宅ローンとかで買うともっと縛られるわけですよ。その返済をねしなければならないんで、すると、まあ、仕事も辞めづらいしとか、まあ、本当はもうちょっと違うところに引っ越したいけど今これ家買っちゃってるしなとか、うん、なんかそういうことになるかなと思って、なので今後の人生ね先は長いと思うんですけど、仕事の選択肢とか生活の選択肢とかね、いろんな選択肢が家を買ったことによって制限を受けてしまうっていうのが、うん、嫌だなと思って僕自身は賃貸で過ごしてます。まあ、っていうのと自分的にはね賃貸だろうが持ち家だろうが環境って別に変わらないかなと思ってます。もう家なんでね借りてようが買ってようが家は家なんで、うん、まあそんなに違いはないかなと。まああるとしたらその持ち家の方が自分でね家を DIY して好きに使ったりとかもできるし、あともうこれいいなと思うのがペットがね複数飼えるんですよね。賃貸ってペット飼うの物件はあるんですけど2匹3匹と飼うのはダメですみたいなとこは多いんですよ。なんでうちもね猫ちゃんが1匹いるんですけど、こう猫ちゃん2匹とか3匹になったら可愛いなみたいな猫ちゃん同士がね遊んだりしてたら楽しいなって思うんですけど、うん、ちょっとね賃貸やとなかなか2匹3匹と飼えるね家が選択肢が少なそうで、うん、なるほどそういうところに持ち家のメリットがあったのかとか思ったんですけど、うん、まあでもまあそれぐらいかな、うん、なのでまあそれやったら身軽な方が借りて家は借りて過ごしてる方がいいかなという考えです。でお便りいただいた青さんは結婚する彼とお互い実家に住んでいるので新しい住まいを探しているのですがとおっしゃってますけど、うん、まずは賃貸がいいかなと思います。うん、今お互い実家で別々に住んでてこれからじゃあどこ住むっていう話ですよね。だったらまあ賃貸がいいかなと最初はね、うん、思います。それでまあやっぱり家欲しいなってなったら家買ったらいいと思うんですけど、うん、最初は賃貸がおすすめですね。でちなみに賃貸でも戸建ての一軒家のお家とか全然あるんですよ。アパートに限らず、お便りでもねアパートか一軒家を買うかみたいな、アパートを借りるか一軒家を買うかっていう書き方をされてるんですけど、アパートを借りるっていうのもできるし一軒家を借りるっていうこともできるんですよ、買わずにね。で今僕らが所有してるね不動産投資で所有してるのは中古の一軒家なんですよ、お家で。それを賃貸に出してます。なのでまあ数はねあんまり多くないし、その都会になってくるとなかなかそのアパートじゃなくて一軒家っていうのは少なくなってくるんですけど、全然戸建ての賃貸もあるのでそっちも検討してみてはどうかなと思います。うん、まあ、そして青さんがねもう一つ懸念されたポイントについてもお話ししたいんですけど、それが賃貸だと借りた家であり月々同じぐらいの金額を支払っていても自分たちの家にはならないだとかと、書かれてまして、これよくありますよね。賃貸の家賃と同じ金額でマイホーム買えますみたいな歌い文句とかあるじゃないですか。家賃をね支払い続けてても結局自分の手元には何も残りませんよみたいな、それやったらローンでね月々一定の額を支払い続けていくことで最後自分の家っていうのが手元に残りますよみたいな話、うん、まあそれはそれでねいいとは思うんですけど、うん、それにしてもやっぱり賃貸で身軽でいられる方がいいかなとやっぱ個人的には思います。で月々の支払いっていうのは賃貸とね金額自体は同じかもしれないですけど、その中身って違うわけじゃないですか。住宅ローンだったらその月々じゃあ5万円とか支払ってたとして、その5万円のうち 金利とかの支払いもあるわけですよね。なのでトータルのコストっていうのもやっぱりかかるわけで、うん、なんか月々の支払い額が一緒やったら最後手元に家が残る方がいいやんっていうのはちょっとなんか間のお金をはしょりすぎてるかなとは思うんで、まあもちろんその最後家が手元に残るっていうメリットもあるとは思うんですけど、やっぱり賃貸で身軽にいられる方がいいかなっていうのは思いますかね。っていうのと、まあローンの支払いが終わった後のマイホームって、じゃあ価格が上がってるかって言ったらどっちかというと下がってるじゃないですか、買った時と比べたら。まあ中古の物件やったらどうなのかな、まあでも下がってることの方が多いですよね、30年も経てば。うん、しじゃあそのね30年後のお家をどう運用するかっていうのもなかなかこう不透明な中、なんか最後に家残るからいいやんっていうよりは、もしなんか資産を増やしたいとか不労所得を増やしたいみたいなことであれば、もう初めから収益目的でね、もう割安な不動産物件を買って、まあそれをリフォームして賃貸出すっていう方が、うん、まあ明らかにその不労所得とか資産増やすっていう意味ではいいと思うんで、うん、まあなので、まあ、最後手元に自分の家が残るか残らないかみたいな、で同じ金額支払ってるんやったら残る方がいいよねっていうよりは、そのそもそも家、自分の所有してる家に人生の選択肢をね、こう制限されるっていう可能性もあるんで、まあもう賃貸で全然十分かなっていうのが個人的な意見ですね。まあこれもね、いろんな生活、僕自身の生活環境とかが変われば、やっぱり持ち家もありだよねっていう風になることもあるとは思うんですけど、まあとにかく今こうね、2年前から日本一周でね、車1台で日本一周して、で今関西に住んでるわけなんですけど、そんな状態でね、なんかもう自分じゃ家ここに住みますみたいな、もう30年のローン組んでね、マイホームも建てますみたいな決断はやっぱできないなって思います。うん、もう将来どうなるかわからないし、来年どこにいるかもわからないようなね感じなので、はい、以上が不動産投資家の私が賃貸に住む理由ということでお話しました。渋い話題だったんですけど、まあ、これについては人それぞれ考え方はね、それぞれ違うかなと思います。うん。まあ、ですので、一意見としてお聞きいただければ幸いですと。
はい、というわけで第24回、3年前とかですかね、の放送でした。どうですか、なんか印象違いますか。過去の放送もね、遡ればいろいろ聞けますので、こう古い順に並び替えて聞いてみたりとか、あるいはチャンネルのトップページからね検索できるんで、ちょっとキーワード入れてもらって、なんか気になるタイトルの放送ないかなって言ってね、過去の放送ももう最新のやつもう全部聞いたわという方は、ぜひ過去もね遡っていただければ、まあ結構ね、なんかその昔やからもう今聞いてもしゃあないっていうよりは、結構普遍的なというか放送をよくしてるので、今聞いても全然聞き応えあるというか、自分で言うのもあれですけど、まあご相談に対してお答えしてるってスタイルはね、基本的に変わらないので、ちょっともうね聞くもんなくなったわという方は過去もね遡っていただければと思います。でちなみに選挙についてなんですけど、3年前と特に変わらずね、日頃からそんなに情報収集はねしてないんですよね。強いて言うなら、ポッドキャストで飯田浩司の OK 浩司アップっていう番組があって、それをまあ聞いてるぐらいかな、そのなんかニュースとか情報仕入れるっていう意味では。うん、だからまああんまり日頃からこの政党がどうでとか、この候補者がどうでとかね、調べてないのは3年前とそんな変わんないです。なんでそこは成長してないっていうか、まあそんなもんじゃないかなと思うんですよ、みんなね。だからそんなね、なんかこう選挙になって、これがこうで、あれがこうでってよく考えて、自分なりのこう筋の通った考え方があって、それで投票するっていう人の方が少ないんちゃうかなと思うんですよね。まあみんななんかなんとなくとか、まあ特に深くは考えへんけど、与党応援してるからとか、野党のなんとかと応援してるからとか、この政治家見たことあるからとか、まあそういう感じで投票する人の方が、まあなんだかんだ多いんちゃうかなっていう気はしてて、でそれでいいと思うんですよ。うん、大事なのは投票することなんでね。特に若い人はもう誰でもいいから、もう名簿の一番上に載ってる人、もう誰か知らん、顔も見たことないけど名前書くでもいいんで、投票一票することによって若者の投票率が上がるんでね。でそうすると、こう政治家もね、やっぱり今まで投票いっぱいしてくれた、まあ中高年以上の 方、支持者、有権者に向けたなんかこう気持ちのいい政策ばっかりじゃなくて、ちゃんと若者のことを考えないとなった。だって若者が投票してくるわけなんで、若者に反対されるようなことを言ってたら、若者に嫌われるようなねことをしてたら、若者からの票をもらえなくなるじゃないですか。だから若者の票がこうバカにできひんぞと、結構若者の票で、割れるぞというね危機感をやっぱり政治家に与えていかないとね。そうそうそう、だからそうやってちゃんと投票参加することで、まあ若者のこともしっかり考えたね、政策とか、まあ、政治家が出てくるっていうふうに僕は思ってるんで、まあなんかね、ようわからんのはすごいわかるんですけど、ようわからんなりにも投票だけはしとこうっていうことでね、投票してます。はい、というわけで本題ですね。マイホームか賃貸かについて考えていきたいんですけど、最近いただいたレターをまず、ご紹介したいと思います。ラジオネームタコちゃん、大輝さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しいラジオありがとうございます。今回はこのまま賃貸マンションに住み続けるべきなのか、分譲マンションを買うべきなのか、買うとしたらいつのタイミングがいいのかという相談をさせてください。私は26歳女、公務員です、7月に入籍予定です。彼は40歳で民間企業に勤めています。昨年5月から 2DK の賃貸マンションに同棲しています。東京に住んでおり、家賃は管理費込みで12万円です。このままで十分すぎる環境なのですが、このまま毎月12万円が垂れ流しになるよりかは、入籍して関係性が確実になるのであれば、分譲マンションを早めに購入した方がいいのかなとも思います。ただこれからもし子供が授かれたら、それに合わせた広さが必要になるし、授かれなかったら高いお金を払って広い家を購入する必要もないと思っています。ちなみに2人とも職場が都内で、彼は北海道や大阪、福岡などへ出張が多く、私も22時頃までの残業が多いので、なるべく都内に住みたいと思っています。大輝さん、由美さんのお考えを聞かせていただけたら嬉しいです。はい、というのがね、最近いただいたレターです。タコちゃん、そして3年前にいただいた、青さんのレター、これ実は共通点がねありまして、わかりますか？3年前の青さんと今回いただいたタコちゃんのレターの共通点、それはですね、青さんもタコちゃんも、その垂れ流しになるっていう考え方をされてるところなんですよね。だからその家賃が、月々こう払うわけですよね、賃貸やったら。でその払った家賃は、まあ、当然大家さんに払ってるわけなんで、まあ消えていくというか消費してるわけですよね、なくなっていく。一方、じゃあ月々じゃあ12万円払うんやったら、まあローンでも組んで月々12万円マイホームに、マイホームのまあ返済としてお金を支払う方が、まあ垂れ流しじゃなくて、12万円は後々自分の家になるみたいな考え方を2人ともされてることで、これね、まあ一部正しいと思うんですけど、必ずしもそのイメージ通りじゃないと僕は思うんですよ。でそこが結構なんかマイホームか賃貸かの話でなんかごっちゃになるというか、まあ論点としてよく出てくるポイントやなって思うんですよね。まあ改めて言うと、賃貸は毎月何万円という家賃を払って払って払った後は何も手に残らない、賃貸も解約したら出ていかなあかん、何も残りませんよ。で一方マイホームは、まあローンとかでね、あの返済月々していってお金は出ていくけど、最終的に、まあ、あの自分の住んでる家は自分のものになるじゃないかと。だからどうせ払うんやったら、マイホームとして、まあ、あの自分の家、将来自分の家になるものにお金を払った方が、まあ、得じゃないかっていう、ね、そういう考え方ですよね。まあなんかイメージわかるんですけど、いやほんまにそうなんかっていうのはちょっとまずね冷静に考えたいところで、なんか垂れ流しって言っても、じゃあマイホーム契約しました、でまあローンですよね、おそらく何十年とかのローンを組んで、支払いますってなった時に、 じゃあ12万円ですと月々、まあ分かんないですけどね、例えば12万円ですってなった時に、その12万円は別に土地と建物代だけではないですよね。当然お金借りてるんで金利も払ってるし、まあ保険料とかも乗ってたりするかもしれんし、あとは保証料とかね、あのローン返せなくなった時のための保証のための金額を、払わないといけないとか、あとは登記するのにね、不動産の登記するのに、登録免許税が必要やったり、あとはそのための司法書士さんにね依頼すると思うんで、司法書士への報酬っていうのもあるやろうし、まあ契約の際には印紙代もかかってくるし、まあ仲介手数料とかもかかるかもしれんし、不動産やったらね、あの固定資産税っていう毎月払わないといけない、不動産持ってたら毎月市町村にね払わないといけない税金があったり、取得した時にも、不動産取得税っていう税金がかかったりもするしっていうね、あの賃貸やったらかからなかった費用、まあ、賃貸でも保証料とか保険とか、まあ、入ったりはするんですけど、やっぱそれをね差し引いたとしても、賃貸を契約して住んでる時には支払ってない費用もやっぱマイホーム買う上ではいろいろ支払わないといけないわけですよね。だからなんかそういうのも込み込みになってくるんで、なんか12万円どうせ払うんやったら家賃で払うんじゃなくてローンの返済12万円した方が、将来手残りというか、その土地と建物が自分のものにね、まあ分譲マンションやったとしても戸建てやったとしても自分のものになるからお得だよねっていうのは、ほんまにそうなんかっていうのはそういうことなんですよね。同じ金額払ったからといって、じゃあ将来自分のものになるその土地と建物ってどんだけの価値あんのっていうところまで考えないと、なんかちょっとイメージ、不動産屋さんのなんかイメージ戦略なとこあるんですよね。そういうなんか月々どうせ払うんやったらマイホームの方がお得ですよとか、毎月4万円で、夢のマイホームが手に入るみたいな、なんかそういうなんか上り旗とかあるじゃないですか。車で走ってた不動産屋さんのとこよくかかってますわ。なんか月々家賃と同じような何万円でお家が手に入るみたいな、まあそれやったらじゃあもう賃貸よりも買った方がええなっていうイメージになりやすいんですけど、ほんまにそうなんかっていうところはちょっとよくよく考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、今までがまあお金的な話で、じゃあそのライフスタイル的なね部分を考えたいんですけど、やっぱりその3年前も言ってたように、住みたい家とか住みたい場所とか自分の生活スタイル、家族構成ってやっぱ変わっていくんで、そういうので臨機応変に対応できるのは賃貸ですよね。だその観点は僕は結構大事だと思うんですよ。で一応言っておくと、別にマイホーム反対派っていうわけではないです。別に好きな人はマイホームでいいと思うし、僕らもマイホームとかね将来的に、選ぶ可能性はもちろんあるんですけど、今現時点ではやっぱ賃貸の方が自分には都合いいなっていうところで、まあ、僕なりの考えを喋ってるということですね。はい。で、何かというと、だから僕らも、賃貸ずっと住んでます。まずそもそもね、4年前5年前とかは車で日本一周してたんですよね。ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、車で日本一周して YouTube とかに動画上げてたんですけど、だからもうずっと車に住んでたんですよ。もはやもう移動、もうずっと車で移動しっぱなしみたいな。住民票は実家に置いてるけど、自分らの家っていうのはなくて、もう車でずっと移動するノマドな生活してたんですけど、まあそろそろ定住したいねってなって、アパートにねまず契約しました。でそれは賃貸でした。でやっぱりなんかそのいきなりじゃあ家定住したいからって言ってマイホームっていうのは、まあ自分らもねこれからどうなっていくか分からんしね、まずまあ賃貸でしょうっていうことで、まあアパートに住んだんですけど、めっちゃ狭いね。もう元々団地を改装したようなアパートに住んでて、もう間取りで言うとなんか 2K とかかな、 うん、まあ一応2人やったらギリギリ住めるっていう感じなんですけど、まあなかなか狭いアパートで暮らして、もともとねだって車で生活してたんで、車よりはだいぶ広いじゃないですか。水道もちゃんと出るし、お風呂も入れるしね、トイレもあるし、それで十分やって思ってたんですけど、まあ子猫も保護して、2人プラス1匹の生活が、スタートして2年経ったんですけど、やっぱもうちょっと広い家住みたいわってなってでしかもアパートあんま良くないなってなって、なんかやっぱ隣の人とか上の階下の階とかちょっと気使ったりするし、子猫もいたんでね、結構ドタドタドタって走り回ったりとか、よく追いかけっことかするんですけど、やっぱちょっと下の階とかに迷惑かかるかなとかね、夜遅いからちょっと足音とかどうかなとかね、なんかそういう気遣いもあったりして、戸建てがいいなってなって、でじゃあ戸建て住んでみようってことで戸建てに次引っ越したんですよ。でそれも賃貸で探して引っ越しました。で、住んでましたと。すごいいいお家でね、古いお家なんですけど、まあなんていうかな、こう静かな場所で、周りの人もいい環境で、のびのびね、過ごしてました。いくら走っても下の階の人いないですからね。下の階って言ったらもう地面ですからもう気にせずもうドタドタ走り回って猫と追いかけっこして遊んで過ごしてたんですけど、そんな中ね、僕のおじいちゃんおばあちゃんのお家が空き家になりましたと。それ引っ越ししてから、戸建てに引っ越ししてからのことだったんですけど、空き家になりましたと。でまあその空き家になって家ほったらかしにしたらどんどん傷むし、その風通したりね、ちゃんとこう管理しないと、庭の木とかもボボーになってくるし、管理しないといけないんですけど、まあ空き家ですと、まあそういう状況になって、じゃあ僕らね、大輝と由美さん住まへんかという話になりまして、おじいちゃんおばあちゃんの家に、この度引っ越してきたんですよ。それがもうつい先月とかのことなんですけど、引っ越してきましたと。まあ、だからこれもまあ僕らのお家っていうよりはおじいちゃんおばあちゃんのお家なんで、まあ賃貸っていうか、まあ住ましてもらってるっていう形なんですけど、まあそういうね、なんかこう予想してなかった状況に今なってるんですよね。だからこれがだから臨機応変に対応できるってことですよね。だから前住んでたお家が自分で買ってマイホームやったら、まあいくらおじいちゃんおばあちゃんのお家空いたからといって、いやもうここも住んでるしっていう、自分でローン組んで、ね、自分の名義の土地と建物でこれ今マイホーム住んでてっていう話になって、おじいちゃんおばあちゃんのお家引っ越そうかっていうことにはならなかったと思うんですよね。まあなるとしてもなかなか難しい、そのお家じゃあ売却してとかなってくるんでね。まあでもその時賃貸に住んでたんで、大家さんにね1ヶ月前、まあもうちょっと前に言いましたけど 2、3 ヶ月前ぐらいに、今度おじいちゃんおばあちゃんのお家にちょっと引っ越すことになりまして、退去したいですっていうことを連絡したんで、分かりましたって言って、ほんでまあ片付けて退去したら、それでもうね関係終わりってことなんで、敷金もちゃんと返ってきて解約するにあたってなんかこう追加で払うこともなくね、まあ解約しますって言ったら分かりましたって言ってそのまま出ていくっていう、まあそんなね、なんかこう潔いというか、まあシンプルなこう生産ができるのもやっぱ賃貸のなんていうかな、機動力の高さですよね。っていうのがやっぱりなんかこのライフスタイルの変化に対応しやすいっていう部分で、なんかそれをね、この賃貸で今おじいちゃんおばあちゃんの家で住んでるんですけど、感じるんですよ。やっぱ引っ越しもしたし、気軽に引っ越ししてね、間取り大きいしようか、戸建てがいいな、あおじいちゃんおばあちゃんお家空いた、じゃあそっち住ましてもらおうかっていうのをこう点々とできたわけなんでね。だからそこのメリットを今すごく感じるので、まあ、やっぱりちょっとマイホームってなると場所っていうか、まあね、一個守らなければいけないものがこうできてしまうじゃないですか。だからそこが、どうなんかなって、特にやっぱ子供の件とかね、僕らも結局子供をねどうするかっていうのはまだよく分かってないんですけど、どうなるかね、望んでもねちゃんと授かるかっていうかね、ちゃんと生まれてくるかわからないっていうのをね、去年しみじみ感じたので、じゃあ子供予定してるから子供想定して家買おうかって言っても、ほんまにね授かるのか生まれてくるのかわからなかったりするっていうのもあるわけなんで、まあなかなかやっぱ先々の人生をこう予定して、それでなんかこうその計画通りに行くっていうのは まあなかなか人生ね、いろいろあるもんで難しいなって思ったりして、まあそういうわけで、まあ、今のところやっぱ賃貸の方がこう過ごしやすいというか、あれやなって思ったりするところはあって、ただそんなこと言いながら今こう、まあマイホームというか、別に一応おじいちゃんおばあちゃんに住ましてもらってる立場であるんですけど、まあ身内やし、そんななんか契約してどうこうっていう関係ではなくて、まあほぼマイホームみたいなあの感じで今住んでるんですけど、それはそれで楽ですよ。やっぱり賃貸やったら、あ、綺麗に使うなとか、壁紙傷つけたらどうこう、まあ壁紙は傷つけたくないですけど、マイホームでもいろいろ思ったりとか、あるんですけど、やっぱマイホームはマイホームの良さというか、そういうのがあるっていうのはすごいよくわかるんで、まあなんか結局どうするかっていうのはもう総合的に考えて自分で決断するしかないんですよね。なんで最後は自分で考えてくださいっていう丸投げになっちゃうんですけど、あのまあとにかくその月々何万円垂れ流しになるよりは、それやったら買った方がいいっていうのはちょっといろいろ端折りすぎの考え方かなっていうので、要注意っていうのと、まあ、やっぱライフスタイルとか家族構成やっぱ変わるんで、気も変わるし、何があるか分からん、転勤とかもあるかもしれんし、そうなった時にこう対応しやすいのは賃貸なんで、まあ、とにかく、まあ、今回レターいただいたタコちゃんさんに関しては、まあなんか焦らなくてもいいかなとは思うんですよ。結婚して、まあ、それこそ子供生まれてからでもいいと思うし、なんか子供が授かれたらって書いてるんですけど、まあ分かんないしね、その現実的なこと言うとね、ご自身でもレター抱えてるんですけど、で、2人とも職場都内ですけど、もしかしたら転職するかもしれんし、転勤するかもしれんし、まあそんなね、もしって考えてたら何もできなくなるんで、あのどっかで決断しないといけないんですけどね。そうそう、だから人生別にね、あの合理的に生きる必要ないんですよ。なんか無駄なことしてもいいし、あ、失敗したなとか、そんなんも含めて人生やしね、こうもし何々やったらって巻き戻らないじゃないですか。で、楽しむためにね、人生あるのかなって、生きてるのかなって思うんで、そらね、好きなお家に住むっていうのもね、この一つね、たった一度しかない人生でやっぱいいじゃないですか。そういうことやりたいのであればやりたいでいいと思うしっていう、まあやはり最後は丸投げになってしまうんですけどあの、まあ、総合的にね、いろいろ考えて、まあ、決断されることをお勧めするし、あとはまあそんな焦らなくてもね、いいのかなとは思います。まああとあれですね、そのタコちゃんさんに関してはこう、彼氏さんというか今度ご結婚される旦那さんが40歳ということなんで、まあそのローンのね、返済計画とかもね、関わってくると思うので、まあその辺もね、ちゃんとこう資金計画とかライフプランとか、もういろんなことを考えて想定して、まあいろんなシミュレーションをして、まあちょっと難しいと思うんですけど、でもね、大きな買い物なんで、それはね、自分で勉強して、あの業者さんの言いなりになって買うんじゃなくて、自分で勉強して自分で判断するっていうのは大事ですよ。もうだってどえらい買い物じゃないですかそらね、何炊飯器どれにしようかなとはレベルが違う買い物なんで、あのそれぐらい炊飯器のだから100倍とか200倍ぐらいの時間と労力をかけて検討するつもりでもちょうどいいと思うんでね、はい、まあ、あのそれぐらい大きな買い物なんで、あのご自身でしっかり考えてね、判断してくださいということをお伝えしたかったです。はい、というわけで、マイホームか賃貸か、結局どっちがいいのっていう答えに関してはどっちでもないですと、自分で考えてくださいっていうのが答えなんですけど、だから人それぞれなんですよね。何に重きを置くかによってやっぱ答え変わってくるし、状況も人それぞれなんで、もう一概にどうとは言えないわけなんでね、まあそういうことが伝わればよかったなと思います。まあなかなかね、ちょっと悩ましいテーマではあると思うんですが、何かね、考えるきっかけ、参考になりましたら幸いです。まあまた何かご質問とかありましたら、ぜひレターでね、送ってください。というわけで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。